説教、人生最後の仕事、宍戸元雄牧師。
ただいま読まれましたこの新約聖書のコリントの信徒の手紙1の15章の42節に次のような言葉が記されております。死者の復活もこれと同じです。巻かれる時には朽ちるものでも朽ちないものに復活し、巻かれる時は卑しいものでも輝かしいものに復活し、巻かれる時に弱いものでも力強いものに復活するのですとありました。これは当時コリントの信徒の人たちが、教会の信者たちが出会っていた問題に対してパウロが答えた、その答えの一節なのであります。彼らに対する質問というのはどういうものであったか、どういう問題がこのコリントの人たちにこう提出されていたかということですけど、こんなことです。コリントの信者たちよ、あなた方は復活を信じているというふうに言ってるけれども、実際は死者はどういうふうに復活するんですか、どんな体で墓から出てくるんですか、そういう問いだった。これに対してどう答えたらいいのでしょうか。それがパウロに対して、このどういうふうに答えたらいいでしょうか、パウロ先生。それに対してパウロが答えたものなのですね。うまく答えられない、どういうふうにこの復活ということを説明したらいいんだろうか、パウロ先生それを教えてくださいという、そういう問いだった。これは問いというよりもキリスト者を批判する、あるいは口実だったのかもしれません。よみがえりというふうに言っても事実はどうなのか、実際よみがえった人を見たわけでもないのにどうしてそれを信じることができますか。よみがえるというふうに言われればそうかもしれない、しかしそうでないかもしれない。少なくとも自分たちにはそれがわからないから信じられないのだ、そういう問い、疑問を突きつけられて、実際この死人はどういうふうによみがえってくるんですか、墓からどういう形でですねこの復活してくるのですか、そういう疑問だった。これはコリントの人たちの問いだ、対する問いだったんですけど、じゃあ私たち日本人はどうでしょうか、我々はどうでしょうか。日本ではだいたい葬儀の一番最後のところにですね、あの火葬っていうのをやるんですよ。つまりこの長く病気でですね、病んでた人も、あるいはこのその最後のこう肉体っていうのはですね、もう痩せを衰えてしまったような肉体だってあると思う、ある時もあると思う。最後はですね、あのみんな火葬にしてしまいますよね。で火葬にするっていうことは最後骨になってまた出てくるわけですよ、まあ、骨を拾うっていうか、それを見た時にですね、一体死人はどうやってこのこれからですね蘇ってくるんだ、どういうふうにしてその死者がこの体が再生でき再構成できるのかというふうに問われたならば、我々だってですねはっきりこうなんだということを言うことが十分に答えられるだろうか。しかしこれに対してパウロは、今日の聖書ははっきりとこう答えたんだ。その最初の言葉が、まあ、36節に書いてありますね。愚かな人だ。パウロはなぜこんな激しい言葉を書いたんだろうか。ある説明には次のように書いてありました。この後に出てくるのは種をまく話です。種をまく話などはこの程度のことはこの農業をしていない人であっても知ってるはずです。それに気づかないとは愚かなことである。そしてこういうのです。 この話を畑の話としてしか考えないのに、神は全く違った見方をしておられます。私たちは死因について、死んだ人について、あるいはその死の後の生活について、人間の常識で分かるように、人間の説明で納得いくように、そういうふうにだけ考えようとする。そうしますと、そこには初めから信仰はいらないのではないか。つまりパウロの説明は単純で、明白なことで誰にでも分かる例えを語りました。このことを通して神の力を信じるようになるということがパウロが一番言いたいことですよ。ではパウロは実際どんな話を次に書いたのか、それが今言ったように36節のところが書いてあるですね。種をまく話をしたと言って、話はあくまでも死者を葬ること、死ということに関係することであるんですけれども、パウロは種をまく話にするのであります。種をまくということは悲しいことではなく、喜びと希望の事柄です。一体種はまかれると一体どうなるだろうか。種がまかれると種自身は朽ちていくが、そこから種とは全く違う形や違う姿がそこから出てくる。想像、種からは想像もしていなかったことが、しなかったものがそこから現れてくる。これはどんな種でもそうだと思います。その不思議さ、種の持っている形状とですね、そこから生まれてくる、そこから出てくるものの形っていうのは全く違ってんじゃないですか。その不思議さ、神秘さ、そこに働く神の力。小さな種粒をまくと、そこから芽が出て、茎が成長し、花が咲いて、実がついていく。もし私たちが目の前の目に見える現実しか信じないとすれば、種を見たときに、なんだこんな種粒かと言ってそのままにしておくかもしれません。しかしもしその種が麦の種である、あるいは大豆の種である、あるいは美しい種である、花が咲く種だということを知ってるならば、これは種をまくだろうと思う。種しか見てなければ、なんだこんなもの、そのままです。元の種しか知らなければ、その種をまかないかもしれない。農夫は経験上そのことを知っている。これをまけば必ず立派な野菜になっていく、この種をまけば美しい花が咲いていくということを我々も知っている。種の段階においては将来の姿がまだその種の中には現れてこないけれども隠されているということでありますよ。ヨハネ福音書の12章の24節にはキリストはこんな言葉を語りました。人の子が栄光を受ける時が来た。はっきり言っておく、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。キリストは十字架にかかれる前に、自分が十字架で死ねば多くの実を結ぶことになる。生前のキリストが十字架につけられて死んだ後によみがえって全世界に出て行って、時と場所とを超えて多くの伝道の実りをもたらすものとなる。そうキリストは十字架につけられる前に語ったのであります。 キリストご自身がそう語られた。神はただの種粒に過ぎないものにそれぞれの体をお与えになる。この単純な真理のうちに神の力が明確に現れているのではないかとパウロは言うのです。この真理は誰だって知ってるでしょう。誰だって我々は経験上知ってる。マルコ福音書には主イエスキリストご自身が神の国の例えとして次のように言われた言葉もあります。神の国は次のようなものである。人が土に種をまいて夜昼寝起きしているうちに種は芽を出して成長するが、どうしてそうなるのかその人は知らない。土は一人で実を結ばせるのであり、まずは茎、次に穂、そしてその穂には豊かな実ができる。実が熟すと早速釜を入れる。収穫の時が来たからである。このイエス様の言葉の中で、種をまく人もどうしてそうなるのかはその人はよくわからない、知らないというんです。神はしかしその時を知っている。この種が実を結ぶというその時を神が知っている。ある教会の長老で、ご自分の葬儀の時にある子供賛美歌、我々が使っています、あの子供賛美歌があるんですけど、その中にその、球根の中にはっていうあの歌があるんですね。でこういう歌詞なんですね。それが、球根の中には花が秘められ、さなぎの中から命羽ばたく。寒い冬の中春は目覚める。その日その時をただ神が知る。3番目には、命の終わりは命の始め。まあこれは肉体の命の終わりはよみがえの命の始めという意味だと思います。命の終わりは命の始め。恐れは信仰に、死は復活に、ついに変えられる永遠の朝、その日その時をただ神が知る。この子どもの賛美歌はですね、このその日その時をただ神が知るという言葉がこの繰り返されているんです。その日その時をただ神が知る。種は芽を出して成長するけれども、どうしてそうなるのかその人は知らない。ただ知ってる方がいる。神が知っておられる。神がこのことを認識しておられる。神はちゃんとこのことをわきまえておられる。夜昼人間は寝てます。しかしその時にも神は働いておられる。人間はまどろみ、眠り、そして働く。しかし神はまどろんだり眠ったりしない。その神の道から、神の摂理、神のご支配、それが神の国という言葉ですよね。神はこういうふうに人間の知らないところで、人間が眠ったところでも神は働いているんだ。目には神様は見えないけれども、神の力はこのような現実となって表されているんだ。神の力は人間の力や想像をはるかに超えて大きく偉大であり無限なのだ。詩篇の127編というところに有名なこういう言葉がありますね。涙とともに種をまく人は喜びとともに刈り入れる。種の袋を背負い 泣きながらも出て行った人は束ねられた方、束ねた方、背負い喜びの歌を歌いながら帰ってくる、そういう歌です。涙とともにただそれで終わってるんじゃなくて、涙を持ちながらも出て行って種をまく人は必ず収穫をすることになるだろう。旧約聖書の中にもたくさんの信仰の偉人たちがいますけれども、アブラハムもまたですね、泣きながら神の御言葉を信じた一人であります。アブラハムもこの子供がなくて、しかしなおそのアブラハムに対して、アブラハムとサラに対して神は神の言葉を語った。あなたに一人子が与えられるであろう。そして御言葉を泣きながらも神の言葉を信じてアブラハムは出て行った。そしてついにその妻サラと共に喜びの歌を、イサクを与えられることになった。何もないところから神様は言葉一つで全てのものを作ることができる。アブラハムよ、今あなたは泣いてるかもしれない、しかしあの星を見よ、あなたの子孫はあの星屑のようになるだろう。そしてアブラハムは泣きながらもその言葉を信じて出て行った。泣きながらも種をまきに出て行った、種を御言葉 を信じて出て行った。パウロはそのアブラハムの信仰について、このコリント書ではありませんけれども、ローマ人の手紙の中で次の言葉を書いております。その頃アブラハムは100歳になっていて、すでに自分の体が衰えており、そして妻サラの体も子を宿せないと知りながらも、その信仰が弱まりもしませんでした。神は約束したことを実現させる力をお持ちだと確信していたのです。だからまたそれが神の義と認められたのです。神によって信仰の義と認められたのです。神の義と認められたという言葉は、アブラハムのためにだけ記されているのではなく、私たちのためにも記されているのです。私たちの主イエスキリストを死者の中から復活させた方、これは全能の神ですよ。この神を信じれば私たちも義と認められます。イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義とされるために復活させられたのです。ここにキリスト教信仰の確信がですね、言い表されております。死者に命を与え、存在していないものを呼び出し存在させる神、いわば無から有を存在させる神、死者に命を与える神、存在していないものに存在を与える神、アブラハムはこの神を信じたのです。希望する術もなかった時になおも望みを抱いて信じ、あなたの子孫はこのようになると言われた通りに多くの民の父となりました。これはローマ書4章に書いてあります。アブラハムはこの全能の神を信じるという信仰の種を神からいただいて、それを信じて待った。これがイサクの誕生となった。パウロは2番目の例えはですね、 動物の肉、これは39節のところに書いてあります。どの肉も同じ肉だというのわけではなく、人間の肉、獣の肉、鳥の肉、魚の肉とそれぞれ違います。また天上の体と地上の体があります。しかし天上の体の輝きと地上の体の輝きとは異なっています。そう書いてある。つまりこの地上にはいろん、地上にもいろんな肉がある、いろいろな差がある。天上の体と地上の体には差があるし、その輝きも異なっている。このいろんな動物の中で人間というのはですね、まあ、いわば最もこの精巧に作られていると言われているのであります。まあ、人間の肉体というものを研究していらっしゃるお医者さんはじめたくさんの人は、どんなにその肉体というものがこの精巧にできているか、緻密にできているか、それは生命の神秘のものですよ。我々が生きているということは大変この神秘に満ちている、不思議な力に満たされている。そのことを言い表した詩編139編には次のような言葉があります。あなたは私の内臓を作り、母の体内に私を組み立ててくださった。私はあなたに感謝を捧げる。私は恐ろしい力によって驚くべきものに作り上げられている。御業がどんなに驚くべきものか、私の魂はよく知っている。小さなこの子供、生まれたばかりの赤ちゃんでもいい、小さな子供の中にもその種のようなんです、ね、それが種のようにですね、神の全能の力が宿っている。そういうことですよね。だからだんだんと成長して立派な大人になっていくんじゃないですか。もうすでに赤ちゃんの時に神の全能の力がそこに宿っているんだということで、っていうことです。このことは、この子供はですね、単に人間のによって生まれたんじゃないんだと、神の全能の力によって命を与えられたんだと信じてですね、子供を育てていく人、その子供はやっぱり神の力もいただいてるんだよ。どんなに苦しいことがあっても悲しいことがあっても、あなたの命は神様によって作られたものなんだよ。そう信じていくならば、親も子もそう信じていくならば、いろんな困難を乗り越えて立派な人格として成長していくんじゃないでしょうか。こんな子供なんだ、偶然にできたんじゃないか、もしそんなふうに育てていこうとするならば、その子供の将来は幸福でしょうか。こんな病気の子供、出来の悪い子供捨ててしまえということになるんじゃないでしょうか。そうじゃない、命の中には神の全能の力が宿っているんだ、そう信じていく、そう信じていくということが、我々にとってのそう信じてその務めを果たしていくということが我々の課題である。私はあなたに感謝を捧げる。私は恐ろしい力によって、神の全能の力によって驚くべきものに作り上げられている。その御業をどんなに驚くべきものか、私の魂はよく知っている。人間の知的能力、それは素晴らしいものです。また人間には精神的な活動、また神を恐れ、神を信じ、神を恐れ敬うという、そういう信仰の心も人間には与えられている。他の動物にはそれぞれ神の栄光が表されておりますけれども、礼拝する心、神を信じて神を敬って神を礼拝する、そういう魂、そういう精神、信仰心を人間には与えられている。だから栄光の差があると、違いがあると言ったんです。 人間はそのように鳥には鳥の能力、魚には魚の能力、獣には獣のそれぞれの力が神によって与えられている、それぞれの輝きが違っているように、天上には天上の輝きがある。3番目の例えは天体の例えであります。太陽の41節、太陽の輝き、月の輝き、星の輝き、それぞれに違いますし、星と星との間の輝きにも違いがあります。まさに地上にはその照り返しとしての神羅万象、太陽の恵みを受けてさまざまな動植物が育っていく、春夏秋冬がある、夏には夏の、秋には秋の、それぞれの美しさ輝きがあり、それぞれ相違している、違いがある。死人の復活も同様です。まかれる時は朽ちるものでまかれ、朽ちないものによみがえり、卑しいものでまかれ、栄光あるものによみがえり、弱いものでまかれ、強いものによみがえる。肉の体でまかれ、霊の体によみがえる。地上のものはどれも永遠のものではありません。天上のものこそ永遠のものなのだ。このことを明確に私たちに確信させてくださるのはイエス・キリストの存在です。このイエス・キリストと私たちを結びつけてくれるのが信仰であります。人間の祖先の第一のアダムは肉の命を与えるものとなった。しかし第二のアダムとして天から下ってきたイエス・キリストは信仰の命を与える存在として私たちのうちに神から使わされてきた。アダムは土の塵から作られた土の器、それは壊れやすく朽ち果てていく存在だということの印です。まさに、しかし私たちは第二のアダム、キリストというアダムを知ることによって天に属するキリストに似るものとされていくのだ。マケドニアの王様にフィリップという王様がいた。彼はこの仕事場にですね、王様としての仕事をするときに毎朝仕事場に足を踏み入れるその玄関先で奴隷にこう言わせた。死を覚えよ、そう叫ぶというのがその奴隷の任務だった。死を覚えよ、自分が死を覚えてなすべきことを決定するためであったと言われています。中世の修道院でも死を忘れるな、死を覚えよという言葉が修道士たちの挨拶の言葉だったと言われています。また日本の武士道においても、武士は絶えず自分の死というものを意識していた。すなわち自らの死を忘れることなく修行に励んでいたと言われています。確かに私たちは人間の弱さ、儚さを忘れることなく生活しなければならない。そういう一面と同時に、聖書はここに新しい、そういうものだけではなくて、私たちに卑しいものでまかれ、栄光あるものによみがえり、朽ちるものでまかれ、朽ちないものによみがえる大いなる望みを約束しているのであります。その中心にいますのがイエス・キリストであります。ある日本の作家がこの大きな病気を3度もしてですね、そういう経験を持っておられた。そして手術の部屋に入るまではストレッチャーを押して看護婦さんが付き添ってくれる。ところがそこから先はもう一人で行かなくてはならない時が来る。まあそれが手術というものですよね。まあそういう体験を小説にしたものに、このもう侍という作品を書いてくれた。 侍がキリスト教が盛んに布教されている中で、宣教師の感化を受けてその神を知りたくてこの海外に出る。ところが海外から帰国してみると政治の状況は一変していた。鎖国時代となっていた。侍は捕らえられ処刑されることになった。雪の舞う日、侍は刑場に向かう。そこに一人最後まで侍に忠実に仕えた家来がいた。侍は家来に言う。今日まで自分に忠実に仕えてくれたことを礼を言う。また苦労をかけたことに対して礼を言い、刑場に向かうのである。その侍の背中に向かって家来がこう言った。これからはあの方がお供なさいます。侍は大きくうなずき刑場に向かった。処刑場に向かった。あの方がその死の旅路に伴ってくださった。この世の重荷を負うとともに十字架の主が伴ってくださる。よみがえの主が伴ってくださる。朽ちないものでまかれ、朽ちないものによみがえる。その時が来る。その確かさを信じて、揺るぎない確信に満たされて、侍は一歩一歩、この世の人生の最後に向かって、歩んでいったのです。その最後の侍の姿は日本の伝統的なあり方とは違う。侍が恨みつらみを持って最後を迎えたのではない。まさに復讐の思いで最後の時を迎えたのではなくて、この侍にとってその人生の最後にキリストイエスのものとなりきっていく。朽ちるものでまかれ、朽ちないものでよみがえるというこの信仰を抱いて、これを最後の仕事として、侍はその処刑場に向かっていったんだ、と書いているのだ。まさにこれは、侍の歩みではなくて、一キリスト者の歩みであった。イエス・キリストは、私たち人間のこの世の人間のこの世の我々が今生きているこの世の生、そしてその最後に迎える私どもの死、この生と死を貫いて私たちのイエス・キリストは主にいましたも、生きている時も死に臨む時も、あなたの唯一の慰めは何ですか。キリストの中に組み込まれた私たちの人生、キリストという信仰の種、たとえからし種のほどの信仰であってもいい、からし種であったとしても、その中によみがえりの命が宿されている信仰の種、それが肉体の種、肉体のが、ま、の最後においてまかれていくならば、必ず新しいよみがえの朝を迎える。その終わりの日まで私たちはこの技に励んでいくものでありたいと思うのであります。先ほど読んだ詩編116編の15節に、主の慈しみに生きる人の死は主の目に値高いと書いてありました。主の恵みと神の全能の力を信じて歩む私どものキリストを信じる者の生涯、それは主の目の前、主の目に値高いものである、価値あるものだ、尊いものだと、私どもの人生、そういうふうに神は私たちに語っているのであります。ここにキリスト者の真実の幸いが約束されているのであります。お祈りいたします。 なる神様、この世の務めの中でしばしば倒れ傷つき、さまざまな涙を流す私どもでありますが、主をどうか一人一人にあなたにあってよみがえの命を固く信じて歩む人生を与えてください。この世にあってあなたを信じることが私どもの人生の最後においてもなおあなたは恵み深く私どもを迎えてくださる、その真実を心に留めてこの一週間の旅路を歩み出すことができますように、一人一人の人生の戦いのうちにあなたご自身が望んでください。御言葉と御霊と祝福をもってどうか望んでくださいますように、この祈りイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。